本日は北陸学院の総員礼拝でもあり、また年に一度の昇天者記念礼拝の日曜日でもありますが、改めてそれらのために聖書箇所を特別選ぶということはいたしませんでした。これまで日曜日ごとに読み進めてきましたマタイによる福音書の続きを読みました。今日久しぶりに礼拝に出席された教会員のご遺族も、こうして毎週途切れることなく続けられる礼拝に、亡くなった愛する者も喜んで出席していたんだ。そこで毎週語られる神の言葉に、あのおじいちゃんは、あのおばあちゃんは生かされていたんだと、そのことをちょっと頭の隅に思い浮かべていただいて、そこで同じ経験をしていただけたら、それはすでにこの世を去ったその一人一人の願いではなかったかと思います。ここで語られる言葉に耳を傾けてほしい、一緒に礼拝してほしかった。それはしかし個人ばかりではなく、私たち教会員一同の願いであり、しかしそれ以上に何よりも、実は私たちを生かすことを願ってくださる神ご自身の願いであります。神は礼拝において今日も私たちに語りかけようとしておられます。私は私の言葉によってあなたたちを生かす、どんなに罪深くともあなたを滅ぼすのではなく生かす、これがイエス・キリストの出来事において隠れることなくはっきりとあらわになった天の父なる神の人間と世界に対する心であり、神は私たちと世界を生かそうとするその技を今日も変わらずに続けてくださるのであります。そしてそのことを分かってほしいと思っておられる。私たち教会が毎週ここに来て何をしているかといえば、このあなたを生かすというイエス・キリストにおいてはっきりと語られた神の言葉を、愛の言葉を聞き直しに来るのであります。この世の中にはそれとは違う言葉があふれかえっていますから、ちょうど海中を泳ぐクジラが息継ぎをするように、私たちも日曜日ごとに神様によって招かれたこの礼拝の場で新鮮な天国の空気をいっぱいに吸い込みに来るのであります。あなたは生きていいんだ、あ、そうだ、生きてよかったんだ、どんな苦難も困難もこの神の言葉によって絶対のものとすることなく、ただ私が生きることを喜んでくださり、私を生かすことを喜んでくださる神の言葉に支えられて、この世の中に響いてくるたくさんの違った言葉を跳ねのけて生きることができる、この世のすべての悪い言葉とそれが生み出すマイナスを、我々はそれによって絶対視することをやめるのであります。またこの世のどんな正しさ、どんな甘い言葉が私たちに迫ってきても、それをも絶対視しないんです。それらすべてに対してユーモアを持って対処することが許されているんです。ただあなたを生かすという神の言葉を聞くことによって、ある時主イエスはこのような神の言葉によって生かされる者たちは、鳩のように素直に、しかし同時に蛇のように悟いものだとおっしゃいました。この矛盾するような2つの性質、鳩のような素直さを持って神の言葉を聞くこと、また蛇のように賢くあること、この2つの矛盾するような性質を神の言葉を聞く者が合わせ持つということをわきまえることは大切なことであると私は思います。キリスト者あるいは聖書の教えっていうのは複雑すぎることはこれないんですけれども、単純すぎることもありません。 それは何よりもキリスト者を生かす日ごとの糧としての神の言葉、それは結局毎日いただくご飯が我々の体を作っていくように、キリスト者の存在を作っていく神の言葉自身が単純すぎるものではないからです。ある神学者は、福音というものは学者でなければわからないほど難しくはないけれども、ああもうわかったって簡単に素通りできてしまうほどに単純なものではない。一生がっぷり四つに取り組んでも作り尽きることのない新しい発見に満ち満ちている、そういう豊かな言葉であると申しました。でこのことはまさに今日共にお読みしました聖書箇所にぴったり当てはまることではないかなと私は思います。厳しい箇所です。難しい箇所です。ある人は今日読まれた聖書箇所における主イエスの姿っていうのは暴力的でさえあるというふうに言いました。一体この暴力的なキリストの姿からあなたを生かす、あなたは生きていいんだっていう神様の福音の言葉がどうやって聞こえてくるのか、疑問に思うような箇所です。けれども私はこういう聖書箇所こそが福音を聞く者を鳩のように素直であるだけでなく蛇のように賢くしてくれる箇所なんだと思うんです。神のもたらす慰めというのは、神の言葉というのは綿あめのように甘いけれどもスカスカだっていう慰めじゃなくて、しぶとくてしたたかな良き知らせであるっていうことを、こういう箇所こそ分からせてくれると思うんです。こういう箇所があるから、どんなに福音とは違う言葉が世の中に満ち満ちているとしても、しぶとくしたたかな神の言葉はそういう世の言葉に逆らって私たちが本当に生きていいんだ、そのことを私たちの元気を奪おうとする全ての言葉と出来事に逆らって確信させてくれるのだと思うんです。それだからこの私たちのイメージを覆すような主イエスの姿、神殿に入っていって両替商や犠牲の鳩を売り買いする商人の代をひっくり返し、彼らを暴力的に追い出される主イエスの姿は、これは福音書の中に描かれるたくさんのエピソードのうちの異例な一つというのではないということを知らねばなりません。つまり宮清めの出来事は大体においては優しいイエス様のちょっと意外な側面というのではないのです。主イエスをご紹介する言葉として、その人の立体感を出すための1エピソード以上のもっと根本的な意味と位置を持つ、そういう物語だと福音書記者たちが共通して理解しているような出来事であります。というのも、聖書に収録されていますマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネと、この4つの福音書に共通して語られているイエス様の言葉、なさった出来事っていうのは案外少ないものです。けれどもこの宮清めと呼ばれる出来事は、4つの福音書が共通して記した数少ないものの一つなんです。それぞれ比べて読んでみると書き方だいぶ違います。けれどもこの暴力的なまでに厳しい主イエスの姿を記すという点においては4つとも共通している。しかもこれは特にマタイ、マルコ、ルカの3つの福音書に共通して言えることですが、この出来事は主イエスの十字架におかかりになるまでの最後の1週間であるエルサレムでの出来事において、主イエスが真っ先にした出来事として記されています。 ロバの親子に乗ってエルサレムに入城されたイエス様は、他のことをすべて置いてでもまず成したっていうことが、神殿に入り両替商や犠牲の鳩を売り買いする商人の代をひっくり返し、彼らを神殿から追い払ったっていうことなんです。そう考えますと、これは主イエスの旅の目的だったって言えるんです。そういう位置に置かれている出来事だから、これは根本的なところで主イエスというお方はどういう方かっていうことを語る出来事です。主イエスはある種の人間を、神を礼拝する場所である神殿から荒々しく追い出すために、神から使わされた方であるということです。そのためにこそ主イエスはいらっしゃった。けれども、主イエスにこのように扱われてしまうある種の人間っていうのは、どんな種類の人間なのでしょうか。主イエスから父なる神の家を、あなたは祈りの家ではなく強盗の巣にしてしまっていると厳しい裁きの言葉を語られなければならない種類の人間とは、どういう人間のことなのでしょうか。この聖書箇所が解かれるとき、しばしば語られます一つの解説は、ここは神殿の境内においても異邦人の庭と呼ばれる場所であったろうということです。つまり異邦人の庭、本来ならば外国人が祈りを捧げる場所であった場所を商売人が占拠していると。商売人が占拠することによって外国人が礼拝する機会を奪っていることを主イエスが怒っているのだと、そういうふうに解説されることがしばしばあるのです。で、これは別に間違っていませんで、マルコによる福音書、マタイではなくマルコによる福音書を解こうとするならば、これは一番ふさわしい解説だと思うんです。というのは、マルコはここで主イエスが引用された旧約聖書の言葉、イザヤ書56章7節を正確に引用し、私の家はすべての人の祈りの家と呼ばれるべきであると記すからです。けれども、マタイは少しイザヤ書の引用の仕方を変えています。すべての人、この言葉を省略してしまって、シンプルに私の家は祈りの家と呼ばれるべきであるっていうふうにするんですよ。そうしますと、マタイによる福音書ではこの宮清めの出来事っていうのは、ちょっとマルコとは違うニュアンスを持ってくる。すなわち、商人がどこの場所で商売していたかっていうことが問題なのではなくて、両替商と犠牲の動物の上に成り立つそういう礼拝の形そのものを批判しているということになるだろうと思います。で、マタイの書き方、マルコの書き方、これはどちらが正しいというのではなくて、これはどちらを考えても主イエスというお方に本質的に遡る主のお言葉、主のお姿を浮かび上がらせている書き方だと思います。けれども、今日はマタイによる福音書に聞いているわけですから、マタイの証言に私たちは耳を澄ませたいと思います。すると、神への祈りとは別のものが神殿に満ち満ちてしまっていることへの主イエスの憤りというものが、ここに浮かび上がってくると思います。一つここで面倒でも確認しておかなければならないことは、両替商と鳩を売る者が神殿の中に何でいたかっていうことです。これは我々日本のお祭りのように、夜祭りの神社の境内に夜店が並んでいたっていうのとは、これちょっと違うんですよ。両替商と鳩を売る者っていうのは、これは礼拝のために必要な人たちだった。 両替商は神殿に捧げるべき献金をローマ帝国の発行した皇帝の肖像画付きのコインから神殿に捧げるために作られた異教的でない皇帝の肖像がついていない神殿専用のコインと交換するために存在した商人であります。鳩を売る者の方はどうか。鳩を売る人は神殿で捧げる犠牲のための鳩を売っていたんです。世界各地からエルサレム神殿に人々が集まってきたのです。その旅の途上で犠牲の動物を用意するのはこれは骨の折れることであります。そこで礼拝者の便宜のためにこれが犠牲のに捧げることのできる清い鳩ですよというものを用意していた、そういう商売です。つまり神殿の境内の中にいた商人たちというのは夜店の屋台のような世俗的な商売をしていたのではないのであります。礼拝のために必要とされた商売であります。けれども主イエスはこれらの商人たちを神殿から追い出すことによって献金と犠牲によって成り立っている礼拝そのものに対してお怒りになったのであります。お賽銭を多く投げ入れた分だけ祈りが聞かれるんじゃないか、立派な犠牲を捧げることによって神様により多く祈りを聞いてもらえるんじゃないか、こういう人間の心を、こういう礼拝のあり方を主イエスは厳しく否定したのであります。お賽銭を多く投げ入れたら分だけ祈りが聞かれるんじゃないか、立派な犠牲を捧げただけ神様に喜ばれるんじゃないか。けれどもこのような考えは突き詰めて言うならば神と人間の間にギブアンドテイクの関係が成り立つことを暗黙のうちに語ってしまっているのであります。犠牲を捧げる人間は神様と取引ができると思い込んでいるんです。そしてこのような人間は神様を信じているようでいながら実は神の前でふさわしい何かを捧げることのことができるこの自分のことを信じているんです。最終的にはそれでは神を神とすることにはならないのです。神の恵みを引き出す力、ふさわしさが自分のうちにこそ備わっていると考えてしまっているんです。そんなことを言葉に出さずとも結局は神よりも多く自分自身に寄りかかった信仰なのです。けれども聖書の言う信仰はそんなものじゃない。信仰という言葉はこれ聖書的な意味では信頼のことです。このことをよくわきまえる必要があると思います。例えば神様の存在を信じるということはこれ聖書の語る信仰じゃないんですよ。聖書の語る信仰っていうのは神様の存在があるかないかそれを信じるかなんてことじゃなくてその神がこの私の救い主であるとそのことを信じる、もっと言えば信頼するってことなんです。神信仰っていうのは神信頼のことであります。自分ではなく神に信頼するっていうことです。だから自分の捧げ物によって礼拝が始まる、礼拝が成り立つと信じる信仰を主イエスはそれは強盗の技だっておっしゃるんです。私たちはこの主イエスの厳しい叱責から自由でしょうか。 自由だと思い込んでいると思います。私たちには神殿はありませんし、そこに捧げるべき動物犠牲というそういうことも存在しません。お賽銭のように献金を捧げることもありません。だからここで主イエスが問題とされることは、自分とは関係のない時代の話だと聞いてしまいかねません。けれども私たちは動物犠牲の代わりに、今は神がお望みになるような祈りの生活に生きていることができているだろうか。私の家は祈りの家と呼ばれるべきであるとおっしゃったその神様の思いに生きることができているだろうか。もしも私たちが祈りというものを動物犠牲や祭銭に代わる私たちの宗教的な行いと考えるならば、主イエスの憤りは我々にも向くのです。神様とは取引できません。お金を捧げようが、動物の犠牲を捧げようが、道徳的な人間として生きようが、毎朝1時間の祈りを捧げようが、神様に対する支払いとはなりません。私は神様に恵みを要求できる。あれを捧げた、これを捧げた、この義務を果たした、だから恵まれて当然、そういう請求できる立場に立てると思い込むとき、主イエスは私どもに対しても、あなた方は強盗になってしまったねと厳しい裁きをお語りになるのです。祈りと犠牲、これは全く違うものであります。決定的に違うものであります。犠牲というのは私が捧げることができるものかもしれない、私が神に捧げることのできるプラスかもしれない。けれども祈りというのはそういうものではありません。神の前での祈りっていうのは、私にはどうにもなりませんっていうことでしかありません。祈るしかないという言葉がありますけれども、祈るしかできないというのは、これは実際にその通りで、自分ではどうすることもできないということなんです。やはりここで思い起こされるのは、ルカによる福音書18章9節以下のファリサイ派の人の祈りと徴税人の祈りの例えではないかと思います。主イエスはそこで、神が受け入れてくださる祈りは、私は罪を犯さずあなたにお仕えすることのできる正しいものでありますと胸を張って神に申し上げることができたものではなく、神殿の中央に住み出ることもできず、目を天に上げることもできず、目を伏せながら胸を打ち叩いて、神様、罪人の私を憐れんでくださいと、そういうほかなかった徴税人の祈りを神は聞いてくださるのだと、そう主イエスは教えてくださったのであります。しかもこれは新約だけじゃないんですよ。本当は旧約以来の聖書を貫く祈りの理解であります。詩編51編18節19節にこうあります。この箇所は今日の箇所とも決して無関係な箇所ではないと思います。こういうふうにある。もし生贄があなたに喜ばれ、焼き尽くす捧げ物が御胸にかなうのなら、私はそれを捧げます。しかし神の求める生贄は打ち砕かれた霊、打ち砕かれ悔いる心を、神よ、あなたは侮られません。深い言葉です。それこそいろいろな聖書箇所を思い起こさせる言葉です。祈りとは何かということを的確に教えてくれる言葉だと思います。神が求められるのにはものは生贄ではなく打ち砕かれた霊、 これが神殿は祈りの家であるということです。神の御前には何を持っていかなければならないのでもありません。打ち砕かれたままで神の前に出ることが許されているんです。打ち砕かれたままでそのままでおいでって神様はそういうふうにおっしゃってくださる。これは神は心の打ち砕かれたもの、心の貧しい罪人の神であることを引き受けていてくださるということであります。先週の火曜日水曜日と私たちはこの教会の仲間の一人の兄弟の葬りを行わなければなりませんでした。あまりにも突然の別れに、この兄弟との別れをまだうまく納得できていないというのが私たちの現実であると思います。けれども葬儀の準備のために教会に残っていたその方の証の文書を読みながら、私は改めてこの方がどういう信仰者であったのか初めてよく分かった気がいたしました。改めてこの方と出会い直したような気がしました。そしてその方と改めて出会い直すことによって、私たちを生かす福音の言葉が一体どういうものであるのか、もう一度はっきりと神様から語り直していただいたような気がいたしました。その受洗の証しの言葉を通して、前夜葬儀の説教だけでなく今日のためにも語るべき言葉が与えられたと思いました。前夜でも葬儀でも紹介しましたが、ここでもぜひ紹介したいと思います。こういうふうにその兄弟は受洗の証しに書いておられた。心の貧しい人は幸いである。天の国はそれらの人々にのためにある。初めて読んだ時目が釘付けになりました。そのうちこの言葉を読むたびに胸の中がこみ上げてきて落雷するようになったのです。心貧しき人とはまさに自分のような人間を指しているのではと。自分はおごり、羨み、妬みなど我習、我欲なしには生き抜いてくることはできなかった。なんと浅ましい罪深き人間であるということを意識できるようになったのです。それにしても三条の説教の最初の節を読むと涙するのはなぜだろうと考えました。己の人間的貧しさを自覚できるようになり、こんなものでも救われることを分からしめようと天からの神の声に無意識のうちに心が呼び起こされ、胸にこみ上げてくるものがあるのではと誠に思うようになったのです。この私たちの仲間の一人である信仰者は、お前は貧しいものだ、この神の言葉を聞いたとき、お前こそが浅ましき罪人だというこの神の言葉を聞いたとき泣いたのであります。悔し涙じゃありません。後悔の涙でもありません。神の恵みの大きさを思って泣いたのであります。それはこんなものでも救われることを分からしめようと天からの神の声であった。厳しいキリストのお言葉、厳しいキリストの姿、皆さんお嫌いでしょうか。私の罪を暴露するキリストの言葉、嫌ですか。私たちの罪、その貧しさを暴露するキリストの裁きの言葉は、 私たちを滅ぼすための有罪判決なんかじゃありません。あなたがどんなものであっても私は捨てないって、この神の決意の言葉の前提となる裁きの言葉であります。だから兄弟の証の文章を読んで、私は神様の裁きというものははっきりと恵みだと言い切れる、そのことを改めて教えられました。私たちの貧しさを暴き出される主は、しかしその貧しいものを軽んじることはないのであります。キリストがエルサレムに入城され、真っ先に神殿に入り、両替商と犠牲の動物を売る者に象徴される、神の御前に誇ろうとする、神と取引できると思い上がる人間の技を裁かれ追い出された時、代わって神殿に入り主イエスのおそばに近寄ってきたのは、目の見えない人や足の不自由な人でありました。この人たちはダビデ王によって神殿に入ることを禁じられていた人々でありました。しかしダビデの子孫として生まれたお方は、このような者たちを神殿に迎え入れてくださったのであります。その日、ダビデの子によって神殿は彼らの祈りの家となったのであります。主イエスの前に憐れみを乞う場所になったのです。何かを捧げることができると思い込んでいるものではなく、憐れみを乞いに来るものの場所が神殿であるのであります。神はそこでそれらのものの元気を回復してくださり、神様の前に貧しさのほか差し出すほかないものを健やかなものである、とそういうふうにしてくださるのであります。改革者マルチン・ルターという人がその死のほんの2日前に綴った最後の文章にはこういうふうに書かれていたといいます。我々は乞食だ、それは本当だ。このルターのアイデンティティは、我々すべてのものの神の御前にある現実です。しかも、恵みの現実です。信仰の入り口ばかりではなく、死に至るまで私たちを慰める恵みの現実であります。石川地区には、いろいろな話をするようですけれども、青年会福音メールというものがあります。石川地区の牧師たちが、青年向けに毎週毎朝変わる変わるに月曜日から土曜日短いメッセージをメーリングリストに送る福音メールっていうのがあります。で、先週は北里学院中高の高田圭司先生がこの福音メールを担当してくださいました。で、その第1日に目月曜日、その福音メールに私は深く慰められました。高田先生はテモテへの手紙1のパウルの言葉、私はその罪人の中で最たるものですという言葉を引用しながら、これは私にとって忘れることのできない大切な言葉だって、私はその罪人の中で最たるものです、この言葉は私の大切な言葉だと言いながら、こういうふうにお語りになった。罪人の中で最たるものとは、長年主に仕えてきたパウロが晩年に到達した自己認識です。その通りだとうなずくことしきりです。罪人の頭であると認めながら生涯を主に仕えることができたのは、神の愛に基づく憐れみを受けたという確信ではないかと考えるのです。やはり神の愛なくして私たちは生きていけないし、罪告白できないと改めて思う今日 この頃ですって。北陸学院の学校行って高田先生捕まえて聞いてください。先生って極悪人なんですねって。先生最悪の罪人なんですかって。そうだって喜んで答えてくれると思う。私は今週この言葉に慰められ続けたんです。今挙げた聖書から現代に至るまでの4人の証人の言葉っていうのはどれも同じ方向を向いていると思います。私はこういう信仰者たちが同じ方向を向いて証言している言葉にこの1週間取り囲まれて過ごしました。しかし本当は実はこの証言はこの4人に収まらないということを私たちは知っています。今日は昇天者記念礼拝です。先に亡くなった信仰者たちを思い起こす日です。死ぬっていうのはどういうことか、一つの間違いのない言い方をすれば弱さに向かっていくということだと思います。貧しさに突き進んでいくということだと思います。そういう意味で今日思い起こす昇天者の一人一人は、それぞれはそれぞれの仕方でその命を終えていっていったのでしょうが、しかし等しくその死においては人間の弱さの極み、貧しさの極みに赴いていかなければならなかったということができるのではないかと思います。ヨブ記にありますように、人間は裸で母の胎から生まれてまた裸で帰っていかなければならない。生まれたての子供のように何も持たない無力な貧しい存在として人間は死んでいくんだと。これが人間の死を語る一つのあり方だと思います。けれどもその弱さの極み、貧しさの極みにおいて私ども信仰者が告白することは、神はいよいよそのお一人お一人の神となってくださったということであります。だから昇天者記念礼拝で思い出されるお一人お一人の名前は、命さえ手放さなければならないほど小さく貧しくなったその人間をなお神は愛してくださるという、その愛の証であります。それだからまたお一人お一人のお名前も、もはや物言わぬように見えるそのお名前も、実は生き生きと語っているのではないか。教会の昇天者名簿に連なることによって、神はこの貧しき私を愛してくださっているのだと、そう生き生きと賛美しているのではないかと思うんです。主イエスによって清められた神殿には、目の見えない人、足の不自由なものだけが入ってきたのではありませんでした。子供たちもやってきました。そしてその子供たちが歌い出しました。祭司長、律法学者たちが止めるのも聞かずに歌い続けました。ダビデの子にホサナって。子供たちのこのような歌声、子供たちがこのように歌を歌うことができたのは、この子たちは頭の固い大人とは違い、主イエスの素晴らしさにその柔らかな感受性によって気づくことができたということではありません。これはマタイによる福音書全体を包み込む心の貧しい者の幸いの集大成のような出来事であったと思います。すなわち弱い者、貧しい者、自分一人では立つことのできない幼子、血のみ子である人間の口に神が賛美を授けてくださるということであります。この賛美においても主役は神であります。神が賛美の言葉を人間の口に授けるのであります。神はその幼子に神を褒めたたえさせてくださる。それは幼子が神をよく知ることができるということでありません。単純に神は力なき者、無力な者、貧しい者の神だということです。 その神の愛がこの小さなものを生かしている。だからこの小さなものはその存在そのものによって神を証しし賛美するのであります。それは自力では生きられない子供だけではありません。できることを手放しながら死んでいく年寄りばかりではありません。この私たちも同じその貧しきものであります。主はそのことが本当にわかるようにと私たちをきっちり裁いてくださるんです。私たちが神に捧げうると思い込んでいる捧げ物と犠牲を覆し追い払ってくださるんです。日ごと朝ごとに私たちの全生涯を悔い改めへと導いてくださるんです。しかしこの神の恵み、裁きこそ神の恵みそのものであります。それはこんなものでも救われることを分からしめようと私の心に語りかけてくださる天からの深い深い恵みの言葉であります。このしぶといしたたかな神の愛があるならば、私たちはどんな絶望の中にあっても慰められるのであります。どんなに外の言葉が私たちを貶めようと、私たちは神の愛を信じて疑う必要はないのであります。この神のしぶといしたたかな愛が私たちを今日も作ってくださるのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、あなたは私たちの思い上がりを打ち砕き、しかし打ち砕かれた貧しい私たちがあなたの愛する子なのだということを教えてくださいます。このような惨めな私、罪人の最たる私がなおあなたの愛の中にいるならば、私たちは自分に絶望することも自分に思い上がることもありません。ありのままで、そのままでこの神の愛に生きる者として力強く生きることができます。どうぞそのような愛にすでに捕らえられている者として、そのように歩ませていただいている者として、この一週間も喜んで生きることができますように。自分の価値を自分で証明しなければならないかのように思い込んでいる者、人に証明してもらわなければならないと思い込んでいる者、その者たちのもとに行き、すでに語られたこの神の裁きと恵みの言葉を語り込み、その者たちが本当の自分として生きることに、ことの手助けを私たちがすることができますように。主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。